注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのは、みんなす。
はい。じゃあ、小泉の第3位、ランボーラストブラッドです。
入れたんですね。
ごめんなさい、もっと上です。
上なんだ。
かぶったのって、じゃあ。
まあ、ブロンズの流れがありますからね。
第3位で。
そろそろ僕の一緒になる。
ねえ。
上だ、だいぶ同じのが出てきます、これから
と。そう。珍しい。
あ、そうですね。基本だから被るんじゃないですか、あとは。
ずっと被っていくんじゃないですかね、ここから3位は。
じゃあ僕ですか、次、3位ですよね。
はい。
じゃあこれ、菱沼さんと被ってますね。輪楽の人でございます。
なるほど。
はい。
はーい。
よかったです、
ね。輪楽の人、後藤さんの3位と、菱沼さんの8位、輪楽の人。
これはいい映画でした。本当にいい
映画でした。うん。秋元で。本当に純粋ね。もういい映画で、もう泣きました、ね。
いい映画です
。あ、そうだったんだ。ついスルーしてしまった。
もう、まあ、だから後藤さんの中でいくと、もうかなり、もう、歳を取った男たちの哀愁ですけど。
あ、そうですね。もうなんか、ここにさらばれて、うん、まあ、体も動かなくなって。
なかなか、下半身不随なので。
そう。うん
でも、なかなか、ね、車椅子映画の中では、最強の二人よりもはるかにいい車椅子映画なので。
へぇ
そうですね。
よくある、うん、あの、潜水服は蝶の夜を見るみたいな、こう、車椅子映画ってジャンルが多分あるとしたならば、トップクラスにいい。
監督は、あ、これ初監督じゃないんですよ。何でしたっけ？
初監督ではないですけど、ほぼ初です。
ですよね。なんか、これもなんか水口
です
ね。撮影してとか言い方すると、ちょっとまたそれもあれなんですけれども、やっぱりなんか、うんあれですね。アンソニー・ホームが主人公なんですけれども、まあそのダブル主演的なところで、フィリピンでしたっけ？
フィリピンの女性が。
から出稼ぎで来た女性が、その、まあ介護職としてして、でも本人は別に介護はまあ別に、あれですね、はい、生活費であくまでで、本人は実際カメラマンを目指してるっていうところがあって、まあそれが一つのストーリー軸になってるんですけれども、だからやっぱそこのところですよね。だからその二つのそれぞれの生き方っていうのは別々できちんと分けられてあるっていうところで、純粋にだからその最強の二人みたいなところでなんか構成させるとか、なんかダメな人っていうんじゃないっていうところですね。お互いちゃんと別々の生き方っていうのはきちんと持っていてっていうのが前提としてあるっていうところは良かったですね。
ちゃんと仕事者にね、前半はちゃんとなってるので。
そうです。
要するにお互いに違う無理なく厳しい立場にはいるけども、ちゃんと自立してるっていう書き方が。珍しくは。
うん、別に金持ちじゃ全くない人ですからね。普通の労働者で、事故で、だから一応保証金はあるので、生活はできるけどっていうところなので、だから最強の二人みたいな金持ちだけど、なんか心は貧しいみたいじゃなくて、金もないし、はい、心も貧しいっていうような、すごい狭い団地で暮らしてるんですよね。
そう。動きにくい、車椅子ギリギリのところで暮らしてるんだ。
そう。一応その家政婦の人にも部屋は割り当てられてるんですけど、あ、1畳ぐらいしかないような。
本当ベッドとちょっとしたスペースが約2畳ですね、本当に。
そう。
2畳の部屋をあてがわれるメイド
です。お魚の小屋みたいなところ、これが部屋なのみたいな風になんかこう、SNS で投稿したりとかしてて。その辺の追い事情みたいなところもね、切ない感じがあってよかったです。
全員がまさにいい人ではなく、もう本当にちょっとした、この部屋がついてるって選んだのに、この部屋は部屋じゃないわとかって普通に飛び出して。な割に、まあ珍しくなぜかサムリーがすごくいい人みたいなの
が。やっぱですね、サムリーがまたこう。
サムリーがいいね。
こういい弟分みたいな感じのなんか、はい。
ファイ
ターです。やっぱね、ああいうね、バイプレイヤーっていうか、助演のね、人がいるとやっぱ生きてくるのが、ありますね、やっぱり。
単なる善人、単なる善人ではないんですけども、ち
ろ
ん。すごくちょっと、さっきの言ったら、本当にちょっとだけ、まあ人間ってそんぐらいだよねっていうシミがちゃんと全員にあるので。それをみんながなんとなく飲み込んで、最初は嫌なわけです。飲み込まないですけど、徐々に飲み込んでいく姿の美しさが、車椅子も安物なので、うまく動かなくて壊れたりとか止まったりするっていうのと、すごく重ねたっていろんなことが。あ、これはいい映画だぞって、普通に結構最初の10分でもういい映画だな、これと思うくらい。
ええ。
気がしっかりしてる。
だから完全に最強の二人は絶対念頭にもあったでしょうけど、もう超えてますもんね、いろんな意味で、ね。
完全に超えてます。
先にあるからっていうのはあるでしょうけれども、全くだから、テーマ的には 本当は本当触りだけで言えばなんか似てるような感じあるんですけれども、もう全然違う映画でしたね。もう最優先、あれあれ映画だと思いますもん。あれあれなんですけど。
はい。だから逆に言うと、まあ、お互いが助け合うっていう意味での大きなテーマは一緒ですけどね、やっぱり。
そうですね。一応未来を向くというか、きちんとなんか。なるのは同じです。まあ、そこはまあ、テンプレ的というか、ね、お約束的な話なので、まあ、似てる似てないの話ではないんですけどね。
そこよりは、その、香港という姿も見えてくるんです。その、欠陥品を抱えている状態の国みたいなものもちゃんと現れてて、フィクションの良さがすごい詰まってる映画になってる。
よかったですね。
しかも、さっき言ったほぼデビュー作の女性監督で、この内容だから、アンソニー・ボーンにオファーした時に、お金がないんですけどって言ったらしいんですよ。
ははは。
で、いつもだと僕はこんなギャラじゃやれないんだけど、だったらいいや、タダでって、無料で出てる。
なんかやたら言われてましたよね。アンソニー・ウォンがノーギャラだって。
いや、で、プラス面白いのは、じゃあ、インタビュアーも聞かれたらしいんですよ。インタビュアーに、じゃあこう言っていい作品があったら、アンソニーさんは頼めば無料出てくれてたんですかっていうインタビューした人が、いや、俺、こんな無料出るなんてこれだけだ。わたやん、絶対ギャラ出してもらうよっていう答えているので。
そうですね。アンソニーももともと結構しかもあれですからね。ジャッキー・チェンと違って、こう、中国政府みたいな結構物言いをする側のスタンスの方だから、だから結構なんか仕事もなんか減ってるみたいなことも言ってましたから。
へぇー。なんで、干され、完全に干されてるので、今。
うん、そう。だその中でもさらに、まあ、貯蓄は多少あるでしょうけど、そのお金もノーやらだって言ったってところだから、単に別に金持ちが盛況で、いや、金なくていいよって、そのポーズでは決してないっていう。
なるほど。
そう、金があるから、スターだから、いいギャラなしでじゃないんですよ。本当に今かなり厳しくて、映画出してもらえないので、アンソニーさんは。は
い、にもかかわらずっていうところは。
そプラス、それで主演男優賞取らせてる韓国映画人が素晴らしいなってのも。
なるほど。
映画全体が、この香港の中だし、映画の良さをなんかすごく表現してる映画だったので。
優しい横が描かれてましたね。もう撮ってる時にデモとかすでにやってたような時期だったと思うんですけれども。
ちゃんとやってました。
全くそういうのも出てこないですからね、映画の。まあ時代設定もちょっと違ったのかもしれないですけど、本当にすごい優しい映画でしたね、本当に。でも厳しい現実も描いてますけど、もちろん。
まあ、綺麗綺麗してないのが良かったです。
何はい。ありがとうございます。さあ、輪落の人でした。後藤さんの3位。はい、じゃあ、死ぬ監督の第3位をお願いします。
こちら、これはかぶんなのかもしれない。ジョジョラビット。
ああ。ごめんなさい。
入れなかった。
かぶります。
かぶります。あとずっと一緒じゃないですか、じゃあ皆さん。
すごいですね。多分でもね、僕の1位はかぶらないかもしれない。じゃあ、みなみくんの第3位は
?3 位、絶対俺かぶりません。基本も劇場版ってついてるようなものなので、はい、劇場版白箱を。
これを入れるんですね。
見ない。全然知らないですね。い
や、個人的にその昔アニメ制作してるやつが白箱ってアニメ見た時に冷や汗出たっていう話をしてて、追い込まれて、そいつアニメ会社から逃げて、ゴミを拾う生活をしたやつが白箱面白いよって言われて、見たらハマったっていうのがやっぱり一番でかいんですよね。
で、ゴミ拾いの生活からおかげで抜けれるようになったんですか？
帰ってきて、久しぶりにテレビ見てアニメ見ようと思って、一発目に見たのがこのアニメで、またアニメの制作の話なんですけれど、なんか見ていくうちにだんだん嫌な気分になってきて、冷や汗が出たっていうので、でもおすすめだよって言われて見たら、結構ハマったんですよねって、ガールズ&パンツァー作った監督なんで、基本的にやっぱりアニメーションの作り方がやっぱすごくて、26話あるんですけども、キャストがもうものすごいんですよ。20何人出てきて、それぞれのキャラクターでどうアニメを作ってるかっていうのを丁寧に見せてくれて、いろんな事件に巻き込まれるっていう話なんですけれど、そのアニメ制作する、過程で、その会社が26話でなんとか軌道に乗ったっていうところで、終わったんですけれど、それから4年経ってこの劇場版でどうなったかっていうのが、もうみんな悲惨な生活になってるんですよね。アニメ制作してたのに、スポンサーが逃げられて、アニメ作れなくなっちゃって、それを負担するために会社が、社長を辞めること、辞めて、なんか責任取って、いた人たちはだんだん離れてってっていうところから始まって、で、そんな状況の中で、なんか、プロデューサーが騙されて、なんか、劇場版を作らなくちゃいけないっていうところから始まるっていうようなアニメなんですけれど、 基本的になんかちょっと萌えキャラみたいなキャラクターの人たちがアニメ作ってるんですけれど、うんうん、なんかあの、何かあの心をものすごい打たれた時に急にミュージカルになったりするんですよね。それが、そのミュージカル、アニメーションでミュージカルってかなり難しいんですけれど、それをなんか説得力あるぐらい、はい、そうするとあの26話見た人にはすごいご褒美なぐらいにあのすごいいいなんかミュージカルのシーンがあって、ここダメだっていう人もいるんですけれど、俺はやっぱりこの26話を一緒、あの、付き合った、あの、ご褒美としては最高のものをもらえたなっていうのがあって、で、うん、この白箱を作ってる会社ももともと地方でアニメを作ってて、あの、ようやく大手のところで一本作れたっていうので、26話制作した後に、あの、軌道に乗ったんですけれど、このアニメの映画作った瞬間にコロナ禍になっちゃって、うん、あの、そうですね、本当に2月29日から公開だったんですけれど、あの、舞台挨拶はできない、劇場は、ね、公開できないっていうので、もう、あの、会社畳むしかないみたいな状況までになってるんで、どうしてもこれは押さなくちゃいけないと思って、その、あの、心を込めて、あの、サインにさせていただきました。あの、アニメ26話もすごい面白いですし、あの、それ見て、劇場版を見てもらうと、やっぱり、グッとくるもありますんで、ぜひ見てください。で、見るんであれば、あの、画面が綺麗な、あの、映画館と、音のいいところで見てください。俺、あの、ユナイテッドっていうところで最初の1回目見たんですけれど、あの、最後にみんなで作り上げた映画っていうのがこだわった割に、映画館の質のせいであんまり綺麗に見れなかったんですよね。
そうなの？ユナイテッド結構マシな方だと思ってたんだけど。
なんか、しょぼっと思ったんですけれど、T ジョイで見た、あの、コロナ明けてもう1回見に行ったら、全然違う作品を見たような感じがして。あ、こんなに劇場の差があるんだ、アニメで出るんだっていうのを見せられたので、ぜひ、あの、興味ある人は、あの、白箱を、この監督、ちょっと、ガールズ&パンツァーとかでも、あの、爆音上映とかをやる方なんで、あの、ぜひ、なんか、音のいいところで見てくださいっていうのを紹介したくてサインにしました。申し訳ない。よろしくお願いします。
はい、はい。はい、いよいよ、じゃあ、2位行きましょう。
はい。
小泉の第2位は、グッドボーイズです。
はい。グッド、4位にグッドボーイズ入れてました。
はい。南くんの4位と小泉の2位がアメリカのコメディ映画でグッドボーイズでした。子供がね、すっごい生き生きとして描かれてて、やっぱね、冷めるのは子供がいかにも大人が考えましたみたいな、大人の頭の中にいる子供を映画で見せられると、すごい冷めるんですけど、これは本当に生き生きとしたいい子供たちで、ただ僕もね、子供がもうちょっと大きくなったら一緒に見たいかって言ったら絶対に見たくないんですよ。
絶対見せられないですよね。
悪い、もうひどい、もう下ネタもひどいし、もう危険極まりない行為をもう本当にね、危機としてやって、あれ後藤さんの映像が固まってるんだけど、いますか？後藤さん。
あらだろ。あれ？
まあいいのかな？そういう、あの、えげつない下ネタもすごいいいですし、まあ、そのネタの一つ一つが、まあとっても面白いし、あと、まあ敵として出てくるお姉さん方も、なんかすごいいいんですよね。あれ、後藤さんいなくなっちゃった。
一回落としたなと思って。
そうですね。そう。じゃ、南くんはいかがでしたか？
まあ、とり、あれですね、あの、共感羞恥っていうちょっと症状を持ってて、基本的にコメディとか苦手なんですけれど、うん、あの、この小学生でやってることは自分でも通ってきたようなところもちょっとあるなっていう、それこそ、うん、高速道路までは行かないですけれど、あんな危険なところを、うん、あの、子供ってし、あの、無意識に遊ぶじゃないですか。走ったりとか、うん。あれがすごい共感したりとか、なんか自分にもあったなっていうところとか、なんか、ちょっとそういった下ネタ系のところも自分もなんか噛んできた道だぞと思うと、すごいなんか愛せてしまうというか、すごい可愛らしいなっていうのと、あと黒人のあの子が多分大きくなると俺みたいな子になるんだろうなっていうのを、なんか感じちゃって、もうとっ、なんか抱きしめたくなるぐらいないい作品だなと思って。
そうなんですよ、あのね。 子供には見せたくはないんだけど、子供にあんな感じの友達を本当に作ってほしいなって思わずにはいられない。で、そんで最後、別々の道を行くじゃないですか。でもね、そこででも、そのうちまた再会した時に、きっと同じ感じで付き合えるんだろうなっていうような、すごいいい感じがね、心に染みました。
で、染みただけで終わらせずにきっちり落とすじゃないですか。最後、そういうブランコのシーンで、最後本当にしょうもなく終わってくっていう感じもまた良くて、綺麗なままに終わらせないっていうのもいいなっていう感じで。う
ん、どんなブランコだったか全然思い出せないや。
まあ、ネタバレですけど、セックスブランコです。
そうです。
ああ、そうだ、そうだ、そうだ。
で、それで3人で楽しんでると、なぜか冷めた、妹が、それセックスやるためのブランコだよ、つうので、みんな驚いた顔で終わるっていうところが、なんかすごいいいなと思って。
はい。
あと、なんか、なんでしょう。何ヶ月も会ってないみたいな感じ、何年も会ってないみたいな感じに見えて、うん、実は数瞬間ぶりだったっていうギャグもすごいなと思って。
まあ、関係なのけど、自宅謹慎の高々の3週間ですからね。
そうそうそう。
まあ、別れたりくっついたりの、確か1ヶ月かな、確か。4週間ぶりだろう。
思わせぶりな風に見せておいて、実際はそれしか経ってませんでしたっていう
ギャグ。やわらかさだけじゃんか。
はい。
あと、なんでしょう、ネックレスの代わりにアナルビーズっていうのがもう、
ですね、
なんかひどすぎ。
これ臭いわっていう。
あと子供の、なんですか、脱臼のところが最高に笑っちゃって、もう、ギャグボールをかませるっていう、で、最初に間違った、関節技を決めてる最中に、うん、なんか、父親と母親が別れるなっていう話し始めて、何の空間で告白してんだよっていうのがすごい良くて、楽しかったですね。
そうですね。素晴らしかったです。グッドボーイズ第2位でした。
まあ、スーパーバンドの小学生版なんですけどね。
そうですね。さあ、後藤さんがいなくなっちゃったらどうしよう。
もう戻ってこれてないですか。多分一回回線がおかしくなったんで、だから
ね、もう一回呼び出してみよう。そう、じゃあ、菱沼監督の、じゃあ2位で先に
順番変えてい
きましょう。あ、そうだ。
重なる可能性があるんで、今もう、あと、戻ってこないと。
そうですね。あ、戻ってきた。
あ、そうです。復活しました。
あ、
はい。ちょっとなんかパソコン
を。大丈夫でしたか。
はい、大丈夫です。すいません。
はい。じゃあ、僕の第2位、グッドボーイズが終わったところで、後藤さんの第2位、お願いします。
はい。はい、じゃあ、これ皆さんと被る感じですね。こちらですね。1917。
1917は、はい、小泉も第6位で、
はい。
はい、僕は4位で。
僕はあれですね。唯一、リピート鑑賞した映画ですね。
あ、そんなに。
最初、新宿のピカデリーのスクリーンにって、結構まあまあ大きいところで見たんですよ。もう見始めてもう5分10分ぐらいで、あ、これダメだ。IMAX に見なきゃダメじゃんっていうふうに思って。
そういう、ね、評判でしたよね。
僕は IMAX と両方見ましたよ。
IMAX の IMAX がずーっとその後悔しながら面白いみたいな、この歯がゆさで見てて、で、見てから、ちょっとなんか何日か経った後ですけど、都内で一番大きい、池袋のグランドシネマサンシャインの IMAX レーザー。
あ、あそこ都内で一番大きいんですか。
都内で。
逆に言うと、大きさは都内だと、つくばの方がでかいんですけど、都内じゃないか。
あ、まあ、
つくばの方が、大きさはでかいんですけど、IMAX レーザーで、いわゆる IMAX のちゃんとした画質で画角で出してるのは池袋だけ
です。あ、ですね。
映画自体は新宿にもあります。
うん。
直したっていうところで、まあ、そこまでで、いやー、素晴らしかったですね。
素晴らしかった
ですね。でもね、これはね、彼らは生きていたと合わせてみるとね、またぐっと厚みが増してね、
よ
かったんですよ。
合わせてってのもあります。まあ、なくても入ってたでしょうけど、合わせたことでより深みがありましたね。僕は先に見といたので。 917は、まあまあ、だから宣伝が、日本は宣伝が良くなかったなと思います、やっぱり。
その俺宣伝で多分、ワンカットっていうところに惹かれて見に行ったら、ワンカットじゃねえじゃんっていうので、なんか妙に納得いかなくなっちゃって、なんか。
いや、日本の宣伝は本当ひどいんですよ。だから、向こうではワンカットは一応やってはいるけど、ワンカット映画とは全く言ってなくて、向こうの宣伝。
なるほど。
つなげて、長回しがありますは言ってますけど、横にも全くワンカットも出てこないんですよ。
うん。
日本の宣伝だけがお客さんを騙すためにやったので、逆にそう、騙されてる人が多くて悲しいんですよ、
うん。
そうですね。そこにばっかね、目行っちゃうとまたちょっとね、
そういう点
で、途中のところが落ちてしまうようなところもあるので、はい。っていうところありましたけどね。うん、
だから、僕はよくアメリカの翌年先を見てたんで、あ、ワンカットじゃないんだ、この映画って、そもそもそう見てたので。
なるほど。
なんで日本でワンカットで宣伝してんだろうって。向こうでもワンカットなんか全然評判になってない。
普通になんかデイのシーンとかナイトのシーンとかあるわけですから、どがいでもこれが、全編ワンカットだったら2時間でもまだ話せなわけないっていうのは、
はい、
うん、どこ自体分からんすからね、明らかに。
そうですね。
だから逆に言うと、南さんに悪いですけど、途中、最初の10分ところで、距離だけで12時間で、あ、じゃあ、12時間、うん、6時間で行くって話をしてるので、うん、あ、ワンカットでこの時間をやらないんだ、この映画っていうのは、ま、知ってましたけど。
いや、そこを見ててなんとなく、ああ、そっかと思って、予告も考えてみればちょっと違うよなっていうのをず、うん、思って、そこで、まあ、思ったのと、あと、主人公、この人が主人公だと思ってた人が急、半ばで急に変わるっていうのがちょっと、びっくりしすぎて、う
ん。びっくりしましたね。
結構この人の目線で、言ってたかなと思って、うん、自分の中で。
役のなんか相棒みたいなやつかと思ったら、そいつがむしろみたいな感じでしたから
ね。そう。ね、こう、刺されちゃって急に。
あの辺のあっさり感もね。
ねえ。
うん、
ああいう、だから実際戦場で起こることって感じに、まあ飛行機がアフに落ちてくるとはないと思いますけど、逆に言うと、あんまり。しかも当時そんな飛行機ね、そんな活躍してないのでね。
ああ、そう。でもただ味方の飛行機も結構飛んでたから、飛行機で伝令しないのかなって思ったんですよね。
あれ、みんな勘違いなんですけど、全然ちっちゃいんですよ。2000人レベルなんてもう全然大した作戦じゃなくて。なので、新人兵に一応行けって言わせてるだけなんですよ。
なるほど。だからね、16キロっていう確か距離だったから、普通に、ジョギングで2時間ぐらいで走れる。距離だけ言えばそうなんだけど、だから。
敵陣の中は16キロですから。
うん。
敵陣の中に入っていかなきゃなんでね、まっすぐ行けないっていうのが。
そうそうそう。だけどね、もっと身軽な装備にして、あ、足の速い人とか、何通りかで作戦としてやりゃいいのになって思ったんですよ。
あ、なんで大した作戦じゃないです。あれみんな勘違いですけど、二人がすごく見えますけど、2000人って当時で言ったら、大体に過ぎないんで、あの大体だけでも16以上、24団体ぐらいあそこでいるんですよ。だから24団体の中の1個がピンチに落ちてるって状況、うん、プラス、いるのはその一部なので、実は。
なるほど。
全然大したことないですよ。まあ、全滅は避けたいですけど、
うん、
まあ、しょうがねえかと思って、実は。なんで2人が行かなきゃダメよって言われてるだけの作戦なんだ。よくある作戦の一個なんで、逆に周りがあんまりこう、はぁーしか言わないんですよ、あれ。っていうのを、だから映画だから勝手に皆さんどっち違う印象で勝手に思って見てるのが多くて。
なるほど。敵の飛行機が突っ込んでくるじゃないですか、ブワーって。で、助けてんのに襲ってくるっていうのがね、あれ、これが戦争か、みたいな。
思いました。だから、要するに後で蹂躙、当時なんで、戦争法もないので、ハーフに引っ張れた時点で拷問される可能性があるから逃げなきゃいけないって意識があるんですよ。助け合うって意識自体はなくはなかったですけど、敵に捕まったら拷問されたりひどい目に遭うって思ってるんで、
なるほど、
基本的には反抗するのは正しいんです。
そう、だからね、えげつねって思いましたよ。
いや、だすごいのは、まあ、サム・メンデスの舞台もやる人でもありますけど、初脚本なんですよね。
へぇ
ー。なんと、だから今年のアカデミー賞面白かったのは、9本中5本以上が監督が脚本全部書いてて、
はい、
その前で意外と脚本家が書いた脚本の方が取りやすかったんで、作品賞。
ははははは。
初めて多分9本も出てるうちにほとんど監督脚本もしくは共同脚本で多分6本かぐらい関わってて、要するにさっきのナイブズアウトもそうなんですけど、監督がこうやったら映画として面白くなるよねっていうのを最初からシナリオに組み込むっていうスタイルになってて、
うんうん、
シナリオがいいの意味がちょっと変わってきたんですよ。 数年で。で、1917はまさに、ワンカットではなくて、しかも6時間かかるって言ってるのに、2時間の映画でワンカットって言ってる時点で、しかも実際と時間軸おかしいんですね、あれ。
うん。
最初、ワンカットの中で、多分これ1時間経ってるのに、この数分の間にっていう、カットが何カットもあるので、
うん。
別に、お客さんがストーリーさえ追ってれば、後ろで1時間経ってたってしまって、誰も気づかないよっていうことを堂々とやってる。
なるほど。
なんで2時間の映画の中で、実は約7時間経ってるんだ、あの映画。
ははははは。
それをほぼ2カットで見せるって、どんな技法だこれって思うぐらい驚かされながら見る。
ええ。
最初のあの、もうだってあの町か、最後町からあの森までたどり着くじゃないですか。
はい。
まあ川を下るってのはありますけど、
ええ。
あれだけで2時間経ってますからね、あそこの間で。
ああ、あの川もね、えぐい川でしたね。
だから2時間経ってるってこと自体がかなりすごくて、要するにあの、高田が行って裏の森まで行くっていう距離なので、しかも敵に追われてるからより急いでるのに、10分とか20分しか時間経たない距離を2時間に変えちゃうっていう別の方式と、リアルで言ったら20分の距離を今度は2時間にし、リアルで言ったら3時間のコースを5分で見せるみたいな、演出の妙味がすごい映画になっていて、しかもそれをみんながあんまり言わないんですよ、別に。ワンカットじゃなかったとこばっかり言ったりとかされて、すごくかわいそうな映画になっちゃって、日本では。世界では逆にそこがすごい評価されていて、その謎の時間軸で、日本だとよくその、リアルじゃないよとかって、超リアルじゃないんです、あの不思議で言うと。
なるほど。
不思議な、みんなが意外と、ミリタリーもの見る人たちがみんな、小屋やっちゃダメだよっていうのを、やりながら成立させてる恐ろしい映画になっていて。
へ
ぇ、でもそれを世界中に認めさせたっていう意味でもかなり難しい映画を、よくぞやったなって感じ。
そう、だからね、あの人たちは、うんちを大変な思いしてたんだなって思って、見ると、いいんですよ。
その通りです、あれは。
劇場のせいか、でも、ずち見た環境があんま良くなかったせいか、夜間のシーンがすごい見にくいなと思って、あれ多分映画館のコツ差なのかなと思ったんですよ、
ね。ですね。かなり明るいですよ、ちゃんとした。
やっぱそうですか、なんか。
これもね、イオンで多分見たけどね、すごい明るかったよ。
あの、TJ でね、ユナイテッドの一番スクリーンで見たんですけれど、なんかあの、夜間のシーンがあんまりはっきり見えてないなと思って。なんかそこの印象があんまり良くないなと思って、どこで何がやってるのか、炎のシーンはあるんですけれど、どう動いてるのかが全く分かんなくて、ちょっとそこがあんまり印象にないなっていう映画でしたね。
そうなると劇場の感じはあるかもしれないです。
まあ、IMAX で見たいですね。新潟 IMAX ないですからね、4DX はあるのに。
一応、その、何でしたっけ、三条じゃなかった、そっち方面って、上越だったっけな、レーザー、あそこ新しい施設だっていうので見やすいっていう話は聞きますけどね。そこまでってさすがに見れないなっていう。
そうですね。
この辺はありますよね。IMAX 版はそのよりそれが、臨場感がすごいので、音がとにかくよくできてるので。
ああ、
音響賞、今回もアカデミーではあんま撮れなかったですけど、音響賞撮ってるぐらい。いわゆるもう日本の映画とはもう団地の音響の素晴らしさがあるので、
うん、
爆発音がちゃんとしてるのに、ちゃんと自分の体の音がちゃんとしてるっていうのがちゃんと聞き分けられるので、
ユナイテッド、うちの近くのユナイテッドだと隣の重低音が響きますもんね、なんか、
そう響いてる。
なんでなんか違うところの爆破の音が聞こえるっていうのが、
なんかこういう映画かなって思って、あれ違うよなみたいな。
そう、だから自分の体についてるあのいわゆる半号とかのカチャカチャした音が聞こえながら爆音もちゃんと聞こえてるので、うん、これ体感がしてくるんですよ、だんだん見てる間に。で、多分それが狙いで、要は自分の体の音で自分の時間を測り、外の世界の音はまた違う音でやってくる。だから時間が一カットのワンカットの中で時間がずれてるっていうのを表現していて、非常によくできてる映画です。
はい。
スキャンダル見てる最中に多分19、隣で199やってるなっていうのがよくわかりました。じゃあ、あのユナイテッドは。そんな感じでした。
はい。さあ、それじゃあ、菱沼監督の第2位。
はい。
お願いします。
言っておりました。フォード VS フェラーリです。
フォード VS フェラーリはですね、小泉の第4位です。
すごいです。
はい。お父さんは、
いや、僕、時点にも入ってないですね。
そうなの？いや、ロマンですか。
そうですね。
ロマン
です。これはね、
言わなかった。
軽自動車
で、ね。第2位かって言われてるの2位じゃない気はしてます、実際言うと。
S660 っていうスポーツカーに実は乗ってるんですよ。そのね、ちょっとね、もう見た瞬間、うわーって、そんな車買うつもりじゃなくて、家族にもむちゃくちゃ反対されたんですけど、実際実用性も全然なくて、釣り竿を常に乗せてるんですけど、一回もう反対側にグッて入れて、足元をこうやってなんかちょっと折り曲げないと入らないぐらいな辛い作りに、だけれども、運転するのが結構ね、なんかやっぱ楽しいんですよね。その気持ちをね、むちゃくちゃ肯定してもらえた。のがね、いや、やっぱ良かった。
ランボーだ。スターだ
っていう。
ランボーだってますけどね。
はい。
今ランボーだって言って
た。フォード VS フェラーリ。
フォード VS フェラーリがいいのは、これに関して言うと、いわゆるスクリーテッド、レースをやる人間と、レースを止める人間の話だと思ったんで。
なるほど。
スクリーテに対して、ここまでボールいけるぜって言ってるはずなのに、上がずっとブレーキを踏むっていうの。
そうですね。で、
しかもブレーキ、アクセル踏めよって奴らがブレーキを踏むのをずっと味わいながら、アクセル踏む仕事をしなきゃいけないっていう、お仕事映画としての面白さが。
ごまかしごまかしやってますもんね。
それを説得して、じゃあ飲むって言いながら、レーサー主人公を下ろしたりとかも見せられているのが、
うん、
なかなか監督目線をメインにはならないのが、監督目線がメインになってる。
へ
ぇー。マットデーモはチームの監督ですから。
あ、そうかそうか。
うちもレーサーの目線では書いてますけど、マットデーモンの方の監督の目線でちゃんとストーリーを追っていくときに、あ、その時にはレーサー外すのかっていうのとかを、つらって思いながら見てるっていうのが。
社長乗せてちびらすところが良かったですね。
そういうふうに感情面で追いかけなきゃいけないっていうプラス、実技面で勝ってないと、それも許されないっていうのを、ちゃんとやると、
そこ
のシーンが良くなる。
そう、奥さんがね、ちょっとありえないぐらいいいんですよ。ちょっと嘘だろうみたいな。
あの、喧嘩してる最中のところを見てるところがいいですよ。冷静な目をして。で、喧嘩してる二人も相手に傷つけちゃいけないって言って、紙袋で殴ってる人が持ってたパンで殴り合うっていう、なんか、なんでしょう。すごい揉めてる風に見えるのに、実際はよく考えて攻撃してるっていうところがよくわかるっていう、あのシーンとかすごい好きですね。
まさに喧嘩するのは本当に熱があるからだって感じが。
そうですね。
あんまりじゃないっていうのを。ちゃんと個人個人の喧嘩もありながら、上の雇ってる側の企業と喧嘩しなきゃいけなく、しかもライバルのフェラーリと喧嘩しなきゃいけないって、実はすごい対立がいっぱいあるにもかかわらず。それぞれがそれにちゃんと、お互いの喧嘩の仕方がなんか、喧嘩した同士がね、不良者になるじゃないですか。喧嘩したと仲直りする感じの、喧嘩しながらずっと仲直りしてる感じの凄さが、あの映画にはあって。さっきの社長を乗っけるとか。
あと最後にあの、フォードが3台揃って、あの、走らせた方がいいっていう話を暴露してるところが、ものすごいいいなと思って、今見るとこんなにダサいことですよっていうのを暴露してる感じが、なんか当時の人たちに参照を送ってるような感じがすごいして、ものすごいいいですね。
ああいう、実はさっき日本のさっきの福島フィーチと比べてあれですけど、実はで、実際その時かっこよく見せたけど、こんなかっこ悪いことだったぜって暴露できるのも映画の良さなので。
なるほど。
逆に嘘をついてまでよく見せてるの見ると、えってなっちゃうのが僕はあります。
なるほど。マット・デイモンがね、ちょいちょいズルするんですよね。そこで結構、なんか、否定的な意見を述べる人が多かったです。
いや、だからこそ、剣の役目ありが出すんですよ。俺は、不正をしたくないっていうやつを抱えながら、上のリーダーは、不正をしてでもこいつらを勝たせなきゃ何も俺には残らないって分かってるので。
うん。
飲み込むこう人間のね、シミの部分をちゃんと見せるあたりが。
そうですね。
で、逆に言うと、健全だった男はそのまま車の事故で死んでしまうし、うん、逆に監督した男は逆にそこから離れていい車作るようになっちゃうってなった時の、ああ、そっちに流れてくる。まあ、もともと知ってましたけどね、彼が車作りの人だったのは。うん、ここら辺とこうちゃんと人間なし関係が生まれていくのがすごい上手いなと。
エンディングで、 ちゃんと最後に、この人たちですよっていう写真を見せる瞬間も好きなんです。今までやってたのはこの人たちですよっていうのを、それ、なんか、他のやつだとなんか、途中の新聞とかに本当の写真を入れちゃったりするところがあるんですけど、それもなくて最後の最後にそれだけを出すっていうのが、なんかその潔さもいいなと思って、最後もすごい好きですね。
はい、ただ一番前な、結構ちゃんとくさびとか小道具の使い方がうまいんですよ。マンゴールドがそういう人なので。ドアを閉めるとか開けるで映画を作っていて。
うん、
結構その小道具をちゃんと残しながら、ね、ドアを閉めたり、開けさせない部屋に閉じ込めたりとかも、あと車の中に、最初は車上地に自分が閉じ込められたのを、今度は自分たちの車の中に閉じ込め直すことで、すごくちゃんと映画の作法として、こういう語りすると映像になりますよってのはすごくかなりいっぱい入ってくるので、見ていても、あ、すごい豊かに映画を作ってるなっていうのが。
模型をかぶらせて実際に走らせるっていうのもなんかやっぱりいいですよね。なんか本当に車が走ってるなっていう感じがあって。
模型かぶってたっけ？
走らせてる車は CG とかなしにして。
あ、そうなんだ。
ねえ。
車をか、車体だけを変えて中を撮ってたっていう感じで。
なるほど。
作ったのね、全部。表面のパッケージングを。
はーい。じゃあ、そんなところでいいでしょうか。シッパ監督の第2位が、フォード VS フェラーリでした。はい。じゃあ、南君の第2位をお願いします。
はい。第2位すいません。ランボーラストブラッドです。
はい。
それでいいんですね。
はい。僕の第3位ですね。ランボーラストブラッド。ランボー5作目ですね。先日でも、まだアップしてないけど、ファミレス映画館で撮ったとこで。
そうですね。そこでも言ったんですけれど、
はい、
ランボーでありながら俺の好きな狼をさらばだなと思って、もう、特にみんなが好きなのは多分、狼をさらばって1、2、3までだと思うんですけれど、うん、俺は4も5も好きなんで、その要素まで入ってたんで、もう、拍手だなと思って、
うん、
4作目の M16 にも似た話ですし、復讐のそのトリック、復讐の仕方、それこそホームアローンみたいに仕掛けていくのって、うん、5でいろいろサッカーボールのラジコンに爆弾仕掛けて、復讐したりとかするシーンとか、なんか、本当に狼をサラダバっぽいと思ってずっと見てましたね。それでもう評価上がりますし、うん、今回起こることの悲しさ、ランボー爆発していいよっていうところでもう、それなら仕方ないっていう感じ、
ね。里親になっていて、まさか俺はランボーに共感する時代が来るとは本当に思ってなかったから、むちゃくちゃびっくりしたんですよ。本当にね、俺は特殊部隊に入ったこともないし、まして戦争にも行ったことないしですよ。捕虜として捕らえられて、穴にね、閉じ込められてね、そんな生活をしたこともないけれども、そんなね、心を、まあ、日々の生活でね、だんだん連載が終わっちゃうとか、年を取って、どんどん自分が衰えていくとか、そういうことで苛まれてるわけなんですよ。まあ、小言を言われるとか。そんな心を癒してくれるのが、里子、子供、子育て、育児であるみたいな。ランボー同じだったんだ、みたいな。ランボーと共感できる時代が来るとは思ってなかったので、死ぬほど驚いたっていう。
まあ、ただ二つも言ったことを言うと、じゃあランボーじゃないんじゃないかってことに結論が出るんですけど、僕は。
でも、あの経験があってからこそのこの爆発なんで、俺は。
言うけど、そう言われてもですね、やっぱり。
うん。
あと、
評判悪くて、やっぱりランボーじゃなくないかってすごい言われてるんですよ。
あのね、ランボーとしてはね、スケールがね、
そうなん
ちっちゃい。まあ最初のファーストブラッドがね、警官との戦いだったから、それに近いっちゃ近いんだけど、
警官ってあなたの人との戦い。軍系が出てきて、千人隊と戦ってるんで、実は。山、狩りしてるときは千人隊の軍系、軍系だって、軍系か、が来てるんで、
うんうん、
かなりの相手と戦ってるんです、実は。
はい。
なんで、全然それと言ったら、そっちの方が強かったので。
そうなんです
ね。手は抜かないですけど、 持ってる装備からできてる組織力から言ってもワンより少なくなっちゃってて、
まあチンピラですからね、うん、敵は
しかも関係なく殺していい相手ですから、ね、当時は殺しちゃいけなかったですから敵が警察なので、
う
ん、
そう。
ワンのはるかに複雑な状況だったのに、ね、年取ったからってここまで落ちぶれるのかと思ってしまった
ただ、
グリーンベレーなのに、ただ単にハンドガン一発で敵の基地に近づいていくってバカなんじゃないかと思って。だって誘拐した相手を追い詰めるのに、本当にハンドガンで敵に近づいてて、見られたのにかかると歩いていくんですよ、だって。
まあ、
そんなグリーンベレーいるかと思いませんでした。
そこはちょっとランボーも冷静さを欠いてたんですよ。
いや、そう思うしかなかったですよ。僕もさ、お年取って里子を持ってこうなると冷静さも何もなくなるのかっていうふうに見てましたけど、楽しく見てました。楽しく乱暴として見てましたけど、さすがに4本見てきて前回に関してはもうかなりひどいことをやって勝ってきた男がそうなるのかって落ちぶれ感の楽しみというか、
最初にでもあのトンネルを掘ってたってあの衝撃の事実はもう度肝抜かれるというか
自宅にとったトンネルで暮らす男
うわちょっと怖いんですけどと思うぐらいなんかサイコパス。そこにだってあの里子の友達呼んでパーティーやるっていう神経がすげえなと思って、
友達がみんなお父さんを怖いっていうまあ、コブラを追って暮らしてた男だからしょうがないですよ。
まあ、実はランボーっていうよりは勝手にスタローンの今までできたアクションスターの終焉を見たなと思うのが楽しかったっていう。
そうですね。
俺はこれからまたその狼をさらば的にこれが続くんじゃないかと思って。まずだって。
最後立ち直れないぐらい辛そうな顔してましたよ。
まずだって最後馬乗って最初に行くところはあれですよね、ガブリエラの親父を殺しに行くんだなって思って見ましたけれど、
いやー殺さないでしょ別に、あいつあいつで家庭また持ってるから、
もしくはないですからね、しかも
いやでも娘を撃った友達は殺すんじゃないかなと思って見てましたけれど、
どうかなな
んかすごいすごいその好きな要素がありすぎて燃えたっていうので1位でもいいかなと思ったんですけれど、一応小泉さんと撮ったラジオでも言ったんですけれど、最後自分の中で結構グッときて終わって、それまでの名場面みたいなのであ れ流れるじゃないですか、ワンからこう始まって、で、なぜか3のあの火炎瓶持って馬で走ってるところでラストブラッドって出たのが、なんでここで出んのっていう。
一番つまんないので、ね、
一番つまんない作品のところでラストブラッドって出られても、その後4も5も見せるんであれば、馬乗った瞬間にラストブラッドって出るのが正しいんじゃないのっていう感じになっちゃって、そこがなんかすごい違和感あって、2位にしましたっていうぐらいですかね。自分では。
おまけのワンカットで落とされる。
ね、
やっぱランボー3は、擁護はできないんで、俺の中で。
まあ、
ね、
まあ、時代も良くなかった。
ねえ、悪いし、まあ、無意が多すぎて、3万と戦って勝っちゃいますからね、最後ね。
そうですね。
それを見てきてるランボーとして、いや、60超えたと言ったって、たかだか数名の、マフィシカンギャングに負けんのかって思う感じが一番こう、辛かったですよ、やっぱ見ていて。
ねえ。
でも
はい。
あ、ごめんなさい、最後に一つ。ナイフで殺すシーンが新鮮っていうか、アクションヒーローらしくなく、首を突き抜けるまで刺すじゃないですか。
うん。あ、でもね、あんな、フォーもやってましたよ。
フォーもやってましたけれど、なんか、なんでしょう。あれはもうスタローンなりの96時間のアンチテーゼで見せてるんだなっていうところもあって、ものすごいなんかグッときたというか、
はい、
ちょっとそこで評価しました、自分の中では。
はい。では、いよいよ1位いきましょう。あ、南くんの第2位はランボーラストブラッドでした。
はい。
小泉の第1位は、屋根裏の殺人鬼、フリッツ・フォンカです。
出たんですよ。1位だ。まあ、もう見てないと思います。
これはね、あ、見ました？
あ、見ました、僕。はい。ガラガラでしたね。3人ぐらい。
いや、もう、すごすぎて、ちょっともう、今年、 ここ近年最もまあね、毎年ガツンとやられてるんですけど、あまりにちょっとすごすぎて2回は見たくないっていう2回見たくない大傑作ですよ。まあ殺人鬼なんですけどね、ほんと気持ち悪いおじさんがもうひどい何にもありがたくない、見ててちっとも羨ましくないような女性たちを次々殺して壁の隙間に隠してるみたいな。
まあ女性に対する扱いはひどかったです。男に対してはね、なんかちゃんと対等に話すんです。女性に対してだけなんかこう下品なことしか言わないっていうひどい人でしたね。
まあ本当ひどい場面の羅列で、まあ、ここまで腹の据わった表現もそうそうないぞっていうところもすごいですし、まあ、ただ殺す場面とかひどい場面いっぱいあるんですけど、中でも一番ひどかったのが、なぜかこの主人公が通う酒場に変な憧れを持ってる若者がいるんですよ。
わかりました。
好きな子をなんかもう何をとち狂ったのか、デートに誘ってそこに行くと、もう飲んだくれどもが乗ってて、トイレに行った時にすっごいでっかいおじさんに背中にしょんべんをかけられるっていう場面が、なんかね、どんなひどい殺人よりも一番嫌だったっていうのがね、なんかこう映画を見てて何が嫌かっていうのは、実際殺されるのが人間一番嫌なはずなんだけど、それより嫌なことってあるんだな、みたいな。なんか。
だってトイレでこもったら出てこなかったですからね、あの声で。彼女が大丈夫とか言ってるんで、ほっといてくれとか言って。
まあ主人公もね、もう顔もひどけりゃ人格もひどくて、なんかもう会話の中身もとにかくひどいんですよ。
私立滅裂ですからね。
そう。
罵倒だけで成り立ってないんですけど、別に、まあ。
ええー。
女もね、それでついていっちゃうっていうか、なんかまあね、そのなんか、
まあ、みたいな。ちょっと酒がもらえれば、どこでもついていくような、激安ぶりを。
で、部屋に行った人がみんなすごい臭いって言うんですよね、部屋は。
そう。
あ、死体を隠してるからなんですけども
。それっていうのも死体が壁の隙間に入ってるからなんですけど。だからね、それが長年そんな生活をしながら、全然警察沙汰にならないのが、あまりに底辺すぎて、警察も何も気にしないんですよ。いなくなっちゃう人のことも気にしなければ、このフリッツ・ホンカのことも気にしなくて、ただ、このフリッツ・ホンカがある時、警備会社に勤めるんですよね。そこで制服を着るんですよ。そしたらね、制服単に着たってだけなのに、見てるこっちもちょっとまともなやつに見えるっていうのもね、すごいびっくりしました。
あれ、一番仕事もちゃんとやってましたよね、最初の方は。なんか。
ええー、そうなんです。
当たります、あれは。
うん。だからね、ちょっとね、これは本当に、僕は、もうこの上半期一番ガツンと来たので、1位にせざるを得ないんですけど、あんまり人に勧めることはできない。
ああ、そうですよ。性的なあれもありますからね。ジャック・ビルトよりもさらにちょっと下品っていうかね。
もう、ダメなこと、悪いことしか描いてない。
そうです。だってこれ監督は、女は二度決断するの人ですからね。だから本当に、そうですね、だから傷ついた女性のすごい繊細な心の機微みたいなのを描いていた人が、今度はこの女性のことを本当にもう豚としか思わないような男を描いてるってさ、すごいなーって。
うん、まあでもね、現実だと思うんですよ。現実であるとも思うし、あと、褒めるとしたら表現の多様性をちょっと広げているっていうことですね。というわけでした。
はい。
フリッツ・ホンカ、屋根裏の殺人鬼、
はい。ガラガラでした。確かバレンタインデーに公開されたんですよね、2月14日。
あ、そうっすか。とんでもないのを公開しましたね。これ、あの。
冊子の中でチョコレート配ってました、初日
で。この内容で。Twitter で、ジョージョ監督がなんか、 褒めてて、それで気になって調べたら、あれ新潟でもやってるぞって思って、イオンで。
あ、新潟やってたんですか？
イオン、西のイオンでやってたよ。
ああ、全く気づかなかった。
ええー。さ、では、後藤さんの第2位お願いします。
これも僕はね、ガツンと来たんですよ。本当に語ることもさしてもはやないような映画なんですけど、ちょっとね、はい、さっきのサクリファイスと通じるような形で、やっぱその、なんかね、こう映画の出来とか経験とかっていうのとは別の次元で、やっぱこう、真摯な、はい、映画とか表現に対する真摯な気持ちっていうのが何よりも勝る瞬間っていうのはあるんだろうなっていうのを思いまして、こちらでございます。こちらですね。ザ・ルーム。
入れました。何ですか？
入れましたね、それを。
入れました。あれ、去年僕がベストのどっかにも入れたディザスターアーティストです
よね。
オリジナルです。オリジナルっていうか。
まあ、その、エドウッドみたいな感じで、本当に災難前、まあ、映画監督でもないんですけど、あれなんか、なぜか金を持ってる謎の男が、なんか資材を投じまくって、で、まあ、あるなんか人間ドラマの映画っていうのを撮ったんですけど、本人はもう芸術対策だと思ってるんですけど、本当最低の映画で、あまりに
ジェームス・フランコのやつですか？
あ、そうです、そうです。はい。
それがディザスターアーティストで、それの元ネタです。
元になった。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。だ
から、ティーバートは、世界一の叩くと言われてる映画
です。あ、トミー・ウィゾー監督ですね。
あ、そうです、そうです。はい。謎の人物の、はい。
あ、2003年制作って書いてます。
あ、そうです、そうです。ですから、
最低の作品と言われて
ます。まあ、YouTube とか前から上がってたりしたんですけど、実は日本ではまあ公開とかソフトとか当たり前ですけど出るわけはなく、ただそのディザスターアーティストとか、ディザスターアーティスト自体は、普通日本では DVD とかあったんですけど、出た作品もあって、そのザ・ルームが、まあちょっと限定的な形で、ちょっとコロナ禍もあったんで、ちょっと途中で終わっちゃったような感じだったんですけど、2月3日ぐらいですね、に劇場で公開してたんですね。最低最低っていうふうに言われて、実際最低で、実際僕が見に行った時も、ひどいところであえて笑うみたいなところがあったりとかしたんです、他の人たちなんです。ただ僕はやっぱり、この映画の中で主人公、トミー・ウィゾーって人が主演もしてるんですね。で、内容的には、なんかその、はい、本当にクソみたいな、ビッチなこの、嫁がいて、で、不倫ばっかして、でも自分は、その嫁のことで信じてるからっていうけど、散々裏切られまくって、最後は、こう、絶望するみたいな、そういう、ひどい話なんですけれども、だから、その、なんかね、それと重なるような形で、本人は、やっぱり、その作った映画自体を芸術だっていうふうに思ってるらしいんですよ、今でも。で、ただヒットっていうか、その、カルト化したのは、あまりに広すぎたからなんですけれども、まあ、本人自体は、なんかそれやっぱりいいとは思ってないらしいんですね。だからそこの溝ですよね、やっぱりなんか。ひどくてもなんか笑ってもらえればいいとかじゃなくて、本当に自分は今でもなんかいい映画を作ったと思ってるらしいんですよ。内心わかんないですけど。なんですけど、世間ではあまりにひどすぎて、このカルト化してるっていう、そのギャップがまた悲しいところが、あるわけですよねっていうところで、だからやっぱりその、僕は映画日本で見に行った時もみんな笑ってるんですよ、周りの人とかひどくて。でも、監督としては本来は絶対それは見て、そういう笑いながら見てほしくはない形で作ってるわけですよ。その悲しさみたいなところを見てたら、もうなんか本当にシリアスに深刻に見てですね、ちょっと悲しくなってきてですね。なんかその辺のこの、まあ、表現っていうものとの差ですよね。だから別に、必ずしもヒットしたり、世間にこう見られたからいいってわけでもないんじゃないかみたいなところとかですね。やっぱあくまで自分がきちんと撮りたいものを撮って、ちゃんと伝わりたい形で伝えるってこと自体はやっぱり重要なわけであして、ただ、その、あまりにひどすぎて、カルト化したからこそ日本に入ってきて、僕を目にすることができたっていうのはまた事実だから、その、まあ難しさですよねっていうところとかいろいろ考えてしまうところありましたので、なんか映画自体は本当にひどいカスですよ。もう語ることなんか何もないんですけど、なんかね、その、姿勢ですよね。作った人の。っていうところでね、なんか、心を打たれるものがね、あったんですよね。っていう意味で、まあ、1位なのかみたいなところは、ありつつなんですけれども、まあ、うん。やっぱり、1位、いや、そうですね。ガツンときたっていう意味では、それこそ1位級ではありましたね。上半期の。っていうところで、1位ですね。決してこれ、人には勧められないし、勧める気もないし、むしろ見ないでくださいって僕は言いたいんですけど、やっぱ、個人的なところとしては、ガツンときたなっていう、1位ですね。揺るがないですね、はい。これは嘘じゃなくてですね。はい。
ありがとうございました。ザ・ルームでした。
はい。
後藤さんの第1位、ザ・ルーム。じゃあ、菱沼監督の第1位をお願いします。
もう、何言われようとも、パラサイト。
あ、そうか。
わざわざ今年の1位に入れるために、今年見たぐらいです、うん。
なるほど。
特別上映だけですかね、去年はね、一応言うと。公開自体は今年なので、今年の映画の方が多分正しいんですけど、もうなんかアカデミー賞のせいで、もう、 終わったみたいになってますけど。もう多分、劇場では5回見てるので。
そうなんだ。
もう、脚本のお手本みたいな、恐ろしい本を書かれたっていう状態だと。まあ僕の好きなタイプのっていうことになりますが、もう計算され尽くされて、だから寒気がします、見て。最初の1回目見た時も、最初のシーンで、あれこれがもしこの映画ずっと続いたら、映画撮りたくなくなるかもと思うぐらいのが来るかもしれないと思って見て、そのままそういう状況に陥れさせられたので。ここまでの本って書けるんだねって話になるぐらい。
そっか。
ほぼ完璧だと本として書くならば、その内容というのも本と構造でこういうふうに本を書こうとして、こういうふうに構成できるものなのかって思うぐらい完璧に本が書いて。
モノクロ版もやってましたけど、モノクロもいいんですか？
モノクロ版は、まあ、おまけとして見る分にはいいと思う。どういうふうに画面構成を作ってるかがよくわかるので、素人
は。
一応見ましたけど、ね、白黒版も。
そっか。
匂いが、白黒版のがいいっていう人なの言われたりしますけど、まあ匂いはやっぱカラーのがいいです。出ます、やっぱり。
なるほど。
想像力をかき立てられるからそっちの方が出るってことはあると思いますけど。
うん。
今画面構成が効く白と黒でやってもちゃんとバランスを全部、キャラクター配置も白と黒で全部配置してるので、より分かりやすく内容が使われるようになってます、白黒の。
うん。
カラーだとやっぱそのいろんな情報として処理されなきゃいけない。しかも、昔ロスソ連が作った純粋映画っていうジャンルがあるんですよ。
はい。
例えば音楽も音符に合わせてとか、キャラストーリーの動きに合わせて、登場人物たちの仮面、カット割りや動きも全部それに合わせて作るっていうスタイルがあったんです。はい。ほぼなくなったんですけど、まあ、たまにThere Will Be Bloodの中で、ポール・トマス・アンダーソンがやってたりするんですけど、
うん。
ほぼやりづらいんですよ。現代の技法だと。ところが、パラセントそれをやってしまったので、要は、世界史の中でも、ここはできないでしょって言ったの、昔、まあ、サイレントだったからできたのが、カラーで、ステレオじゃなくて、カラーで、サウンドで、純粋映画のことをやりながらできるのかっていうのに、多分世界中が驚いたんです、多分。なんで、世界だともう、あ、こんなことできたんだって思う状態。
純粋映画って何ですか？
例えば、音楽の音符が、こう動いたりするじゃないですか。
はい。
こうなって。
ええ。
これに合わせて画面内の動きとストーリーの動きもこれに合わせてこう動くんです。全部。画面の位置とストーリーと音楽が全部一致するように作るっていうスタイルがあったんですよ、ソ連で。ほんと何本かしかないんですけど。一応一つのジャンルとして、まあもう無理だってなって。
うん。
で、まあ、ソウル・トーマス・アンダーソンが一応それに近いことをやってはいたんですけど、まあほぼ無理だねって言ったのを、まさか21世紀にできるのかっていう状態になって。
技法
を知ってれば知ってるほど、これ可能だったんだっていう、全員がぶっ飛んでるけど、逆に普通にストーリー見るとっては、そこを見ないので。
全然見なかった。
全然見ないので、あんま、なんでって言われる可能性は十分あると思いましたけど。ぐらい、こう、もうひたすらその技法とストーリーを一致させるってことの究極を見せられます、21世紀に。だから言うと、映画史百何年の中でも、ほ
ん
と滅多に作れない映画って状態です。あって数本じゃないですか、今、多分。純粋映画のスタイルでちゃんとストーリーを語った映画なんて。っていうぐらい珍しい映画を作ったってことも合わせて、プラス、まさか、映画見ただけだと、ストーリーが読み切れない謎を隠しても映画語って、世界でヒットさせることができるってこともやってるので。説明しないと、ネタがわからないんですよ、
うん、
でその説明を大体しっかり見た人は一回じゃもうわからないんで、ね映画慣れしてるとまあわかりますけど、そんなに隠してまで入れ、第一番のメッセージを全部隠してるにもかかわらず、人が感動するってことが起こり得ることを、やったでも珍しい映画なので。だから意外となんでこれこんな人、評価されてるのかさえわからない人がいっぱいいるだろうなと思ってるんだ。
うん、
という、もう究極の映画ってあれですから。そんな難しいことをやりきれんのかという意味での究極の。だから多分このあと100年勝てないんですね、パラサイト。
へぇ
っていう映画です。
はい、ありがとうございました。じゃあ、南くんの第1位は。
すいません、ジョジョラビットですね。
西野さん、3位。俺も良かったですよ、見ましたよ。
よかった。
いい、よかったです。なんか、最初、話だけ聞いたときに、どんな映画だよというのから、まさか、こんな感動させられるとはって、感動っていうか、なんか優しい気持ちになれるとはっていう。なんか、人によっては、なんかその、ドイツ、そのヒトラーがやってきたことみたいなことの世代で、こんな中で楽しそうな映画を作るのはどうかっていう人もいるらしいですけれど、俺はあの、
しかもビートルズが書かれたんで、
最初はまあそれですからね。
でも、あの子供の目線で、そのストーリーが進んでいくって、あの子にとってその時代は素晴らしかったっていうところから始まってって、心が変わっていくっていうのを見せるんであれば、この方法は俺はいいと思いますし、なんか、ホロコーストどうのこうのっていうのはまず関係なく、なんか、褒めるべきなんじゃないかっていうので、自分の中ではちょっと1位に入れさせてもらったところがあります。で、あと、やっぱ、いろんなキャラクターが好きなんですよね。サム・ロックウェルもやっぱいいですし。
よかったね。どんどん服装が乱れてくんだよね。
あと、やっぱり、デブの子が本当に良くて、もう、あの子が最後言う、
ね、
あの子にだけ威張ってたのに、自分が今こういう状況になってっていう弱み見せたく なくて、でも実際話してみると、その子が一番励ましてくれるようなことを言ってくれるっていうのが。
あいつは本当一貫していいやつだったよ。
いや、すごい、ね。
そんないいやつが、紙で作った兵隊服とか着せられてるのが、まあ可愛いってなんか、もう、どうしようもなくいい映画だなと思って、見てる間、すごい幸せな気分にさせてくれますね。うん、スカーレット・ヨハンソンのお母さんが死んだところはやっぱ切ないですけれど。
ないですね。あの店の見せ方も素晴らしかったですね。
あの靴の演出ですよね。靴を あそこで見せておいて、見せるのは足だけっていう、足の靴のところだけっていうので、死んじゃったんだっていう、悲しさとか。
いや、うまかった。
で、もう最後の話になっちゃいますけれど、最後戦争が明けて、あの二人がドアを開けて、最後に、最後軽く、ちょっとした踊りをしながら、ぎこちない踊りっていうのがまたいいじゃないですか。
ね、
踊ったことの経験がない二人が、なんか、とりあえず今の嬉しさを体で表してるっていうのが、なんかすごい、ちょっと武骨な感じもするしますけれど、すごいなんか良くて、なんか幸せな映画だったなと思って見ましたね。
まあ、こうで言うと、さっきのナイブズアウトと、ジョジョラビットと、パラセットは全く同じ構造の映画になっていて、全部隠し部屋の中に本来の気持ちが、正しいものが隠されていて、全員がそこに一回行ってもう一回出てこなきゃいけないか、もしくは閉じ込まられている状態がずっと描かれる映画で。
ああ、なるほど。本かも隠し部屋が。
まさに。
その本当の気持ちがあります。
その気持ちですね。本来の本人が絶対そこにいるみたいな。さっきの純粋映画と一緒で、映画構造上、今それが流行ってて、
ザ・ルーム。
空間に真理を置くっていう配置になる。結構そうです。本当に隠し部屋ものがめちゃくちゃ多くて、実は。
あ、そうですか。まさか、そんな、語り口になるとは思わなかった。
だまさに今、並べた1位。まあ、まさに全部隠し部屋映画
ですか。ランボじゃないですか。飛んでるっていう
隠し部屋。ランボもそうですから。
あ、全部も隠し部屋じゃないですか。
隠し部屋映画ですか。ある意味、だから自分の心を空間表現するっていう、現代映画のストーリーが全部入ってますから、今。
本当だ。すごいな。
すごいな。
ちょっとコロナのおかげでテレワークになってね、こんなに作品が重なったこともなかったし、はい、まさかテーマで1位が見られるとも思わなかった。
だからみんなそれを今目指したときに、パラサイトにする全部最高傑作、その無事の最高を見せられたんで、驚いたってのもあるんですけど、
なるほど。
まさかハッピーで描いてたらすごくて。
はい。
他みんな辛いんですよ、隠し部屋。
そうですね。
そうですね。
辛い場所としての隠し部屋なのに。
ええー。まあ、フリッツ・ポンカは、本人の、そもそもの自宅すら隠し部屋みたいな地獄みたいな部屋で、さらにその奥にもっとひどいところがあるみたいな。
その状態ですね。部屋の中が一番安心だったり安全だったのよりも奥に隠し部屋とか。
まあ、ランボもありましたよ。
そうです。ランボもまさにそうですかね。自分のトンネルが最高の場所ですから。で、それをしかも崩壊させるって、まんま実は同じですからね。パラサイトと同じことやってますから。作ったものが崩壊する。 ズラビットはまさにお母さんが作った隠し部屋が最後、もうそこには戻らないって場所に変わるので。
そうですね。いや
まさに流行りの、今一番世界中ではやれてることが、一番みんながそれにグッとくるような映画になってるのか
な。なるほど。はい、どうも。じゃあ、皆さんお疲れ様でした。あとなんか、語っておきたいみたいな、辞典みたいなのありますか？
一応書きましたよ、いつも通り。
はいはい。あ、篠原監督、イントゥーザスカイ、あ、イントゥーザスカイ見なかった、面白いんですか？
僕が、まっきり言ったら、僕にとってのランボー、ラストブラッドみたいなもんです。
アマゾンプライムで今見れますよね、確か。
あ、見れます。
下の方がちょっと見えないんですけど、
これはラストディールっていう。
ラストヒール？
ラストディール、美術賞と名前をなくした肖像という映画が。
ああ、知らないな
ぁ。すごいドシブな、さっきの後藤さん流れで言ったら本当、超年取った美術賞が自分の全キャリアをかけて、名画の交渉をするって話なんです。大阪の名画を買い取ろうとするって話なんです。まあ、その、こだわりの戦い方が楽しい。
そうですね。僕はね、辞典はハリエットなんですけど、黒人の、黒人が白人とかアジア人を襲ってる動画を YouTube とかでむっちゃ見たんですよ。そしたらね、なんか、今まで映画で見てきた黒人と、には、あんなの全然出てこなかった。もうひどすぎて、こりゃ差別するわみたいな。
それはするとか。
なんかね、もう倒れてる白人とかが黒人殴られて倒れてるとむちゃくちゃ踏んでくるでしょ。全然関係ない黒人もやってきて、あ、せっかくだから踏んどこうみたいな。でそんで死んでもお構いなしみたいな。怖い。もう本当ぐ地獄みたいな。
そういうもんですね。
そういうのを見て、ハリエット見たら、なんかちょっと、ってなっちゃうんですよね。まあ、ハリエットの中でも、奴隷狩りの黒人がそんな感じで、黒人の、金持ちの富裕層の女を蹴って殺してたから、でもね、動画の蹴り方の方がひどかった。
まあ、そうなりますよね。本当に殺しに行ってますからね。
それでね、ちょっと女の人が、女性が活躍する映画で、ハリエットまあ良かったんだけど、ナイチンゲールと比べてナイチンゲールにしちゃったんですよね。
ハリエット同じ部族者の差別者ですしね、同じです。
そうなんですよ。あとね、ストーリーオブライフと、リンドグレーンっていう、あの、女性作家の
意
思出生映画が、どっちも良かったなって思いました。
アスリットリンドグレンのあれですね、電気映画。あれはもうちょっとまだ見たい。
おすすめはしないですけれど、野生の呼び声を見たんですけれど、あれは流れ星銀でしたね。
犬映画でした。完全に犬映画でしたね。
犬映画で犬が熊と戦うっていうのをディズニーが作るんだっていうのが、なんか俺の中でもマルキシ銀と赤カブトの話だなと思って。
なんか、ね、さんやね、原作通りですけど、野生の呼び声にちゃんと答えてましたしね。
なんか、すごいなんか、懐かしいものを見たっていう感じの映画でしたね、なんか。やってるのはバリバリの CG で新しいはずなのになんか、俺は土曜日の7時にこんな銀のアニメを見てた記憶するっていうような感じがしてましたね、なんか。
そうですね、ハリソン・フォードがまさか脇役だと思いませんでしたからね。
あ、脇役なんだ。
脇の脇ですよ。
もう、脇まで言うと失礼かなってますけど、全然脇ですよね、本当に。
1時間出たか出ないかぐらいですもんね、最初に。
ずっと犬の話なので。
ははは。
エソード出てきたけどって思うぐらいです、本当に。
さあ、まあ、じゃあ、そういうわけで、そろそろ収録の方は終わりにしましょう。
はい。
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。はい、
また下半期もたっぷり見て、またお話を お願いいたします。
まともな映画見ます。
はい。ではまた、さよなら。
お
願いします。
注文した料理と、
あの映画、
この映
愛が味わうの。